今度は品川区議会自民党子ども未来鈴木博士議員の質問です。品川区の感染症対策について、ロタウイルスワクチンの接種助成を再度要望しますが、見解は。
国の定期接種化に向けた検討状況を注視し検討していきます。
肺炎球菌ワクチンには13価ワクチンと23価ワクチンの2種類があります。23価ワクチンは高齢者に対し定期接種となっていますが、23価ワクチンを任意接種助成で受けた場合、同じ23価ワクチンを定期接種で再接種することはできるのですか。13価ワクチンを任意接種した場合、23価ワクチンを定期接種で受けることはできるのですか。
すでに23価ワクチンを任意接種している場合は定期接種の対象とはなりませんが、13価ワクチンを接種している場合は23価ワクチンを定期接種することができます。
23価ワクチンとともに13価ワクチンも助成対象に加えては、
国が定期接種化の検討を行っているところであり、今後の研究課題です。
風疹に免疫を持たない20代から40代へ様々な形で啓発を。
区方での周知のほか、保健所などでポスターを掲示し周知しています。
妊娠を望む女性には過去の麻疹・風疹混合ワクチン接種の有無にかかわらず助成を行うべきでは。
妊婦健診で風疹抗体価が低い場合の予防接種助成は今後検討していきます。
女性の健康審査などに風疹抗体検査を加えては、
健康審査で抗体検査を実施するのではなく、予防接種の接種率の向上などに努めます。
母子感染症に対する啓発の現状などは、
母子保健バッグに風疹などのパンフレットを封入しています。今後は妊婦と面接を行う際、個別に話をする予定です。
デング熱対策について平常時の対応は、
雨水マスへの薬剤投入を開始し蚊の発生抑制に取り組んでいます。
定点モニタリングの結果を公開している区もありますが、品川区の対応は、
都で公表しており、区は状況を踏まえ観測の必要性について検討していきます。
品川区の学校保健について、食物アレルギー対応について教育委員会はどのような方針を各学校に通達しているのですか。
小中学校における食物アレルギー対応の手引きの中で方針を示しています。
学校単位で組織するアレルギー対応委員会の設置状況は、
全小中学校で設置を完了しています。
昭和大学小児科などが参加する学校アレルギー連絡会を立ち上げ、誤食事故発生時の緊急ホットラインの開設などに取り組むべきでは。
食物アレルギー対応については各種研修会などを実施しており、緊急時には躊躇なく救急車を要請するよう指導しています。
感染性胃腸炎に児童生徒が罹患しても直ちに出席停止の対象になりません。誤解による医療機関での無用な検査などがないように学校や園などに指導を。
出席停止の判断について学校などへの周知を図り、無用な検査の依頼などがなくなるよう改善を図ります。
品川区の子育て支援施策について、保育士の確保の現状と成果は。
処遇改善などにより常勤保育士はほぼ確保できています。非常勤職員は未だ厳しい状況です。
保育士の質の向上のため講習会などに積極的に参加できる環境を整えては。
研修費の補助や区開催の研修に私立園にも声をかけるなどの対応をしています。
保育士需要なども勘案し保育専門学校を開校しては。
研究していきます。
病後児保育について案内はどのようにしているのですか。
保護者会などで周知を図っています。
利用者を増やすための方策は。
周知を心がけます。
取り組みを考えている幼稚園などへの支援は。
現在幼稚園などから申し出はありません。また現在の利用者数では必ずしも拡大しなければならない状態ではありません。
品川ネウボラネットワークに医療の視点を加えては。
医師会などの意見を聞き進めていきます。
品川区議会自民党子ども未来鈴木博士議員の質問でした。区政を聞く 一般質問をお伝えしました。